旧安曇野日和、小学生3位一般入賞。4月28日長野県市町村対抗駅伝大会。第28回長野県市町村対抗駅伝競争大会及び第14回長野県市町村対抗小学生駅伝競争大会が信州スカイパーク陸上競技場周辺で行われ、県内の全56チーム、小学生は全63チームが出場しました。安曇野市は一般の部で8位入賞、小学生の部で過去最高順位タイの3位に入賞しました。小学生チームの鳥羽和彦監督は精一杯練習した成果を一人一人が十分に発揮してくれました。 200% の出来と入賞の喜びを語りました。写真撮影のコツ学ぶ。5月6日市観光協会主催写真講座。写真で安曇野の魅力発信につなげようと市観光協会主催による写真講座がビレッジ安曇野で開かれました。写真家で市内在住の佐藤大志さんが光の位置による印象の違いや構図などを受講者に分かりやすく解説しました。参加者の細野育子さん、穂高有明は実際に撮影しながらアドバイスをいただけたのでとても勉強になったと話してくれました。市ではインスタグラムによるフォトコンテストを開催中で、応募用タグをつければどなたでも参加することができます。詳しくは市のホームページをご覧ください。安曇野の古代ロマン解明へ。5月8日明石名廃寺第5次発掘調査。7世紀後半に創建され、平安時代に廃絶したと考えられる明石名廃寺の発掘調査で大量の瓦片が出土しました。5月8日から始まった調査では、数百点に及ぶ多様な瓦片や画塔などが見つかっており、中でも彩塑弁十二様蓮華門と呼ばれる軒丸瓦の画塔が初めてほぼ完全な形で発掘されました。現在のJR 明石名駅西側にあったとされる明石名廃寺は、これまで4次にわたる調査が行われ、県内最古の寺院の存在を示す歴史記や建物跡は見つかっているものの、その全容は謎に包まれてきました。今回の調査で当時としては珍しい全面瓦葺き屋根の建物が明石名に存在した可能性が高まりました。発掘現場を始めてみた佐藤真由美さんは、出土したばかりの大量の遺物を目にすることができて感激しました。まさに古代のロマンですね、と語りました。発掘調査は6月初旬で終了し、今後出土した遺物等の整理作業を行います。さらなる安曇野の古代が解明されるのでは、と期待が高まっています。園児がレタス収穫体験。5月11日、ママベ地区景観づくりの取り組み。辰巳認定こども園の園児約30人がママベ地区県道沿いの畑で栽培されたレタスの収穫体験を行いました。このレタスは地域の住民が市と景観づくり住民協定を結び、園道の緑化美化を目的として毎年育てているものです。会長の竹内元明さんは、園児が楽しそうに収穫する様子を見て、これからもぜひ続けていきたいと話していました。田んぼを園児にプレゼント。5月21日、市農業再生協議会食農教育事業2018。市や生産者などで構成する市農業再生協議会、板花盛雄会長は、食と農に触れてもらおうと、市内の園児がオーナーとなる水田をプレゼントしました。当日は、市内の園児を代表して、北穂高認定こども園の園児40人が参加。水田の前に設置された看板の除幕を行った後、田植え作業を見学し、これがお米になるの?など興奮した様子で見学しました。10月上旬に収穫予定の長野県オリジナル米風さやかは、市内19の認定こども園と幼稚園の給食で提供されます。知ることで壁を壊して、6月8日、三郷町でスポーツ義足体験授業。スポーツ用義足を体験する授業が三郷小学校で開かれました。講師を務めたのは、短距離走で東京パラリンピックの出場を目指す法政大学3年の山下千恵さん、20歳。 5年生60人に通常の義足とスポーツ用義足の仕組みを説明したり、実際に走る姿を見せたりしました。その後、子どもたちは専用の義足をつけて歩行や跳躍をし、障害者アスリートの感覚を体験しました。山下さんは、子どもたちは好奇心旺盛、義足を知り体験することで、障害者と健常者にある壁を壊してほしいと願いを話しました。この授業は2020年の東京オリンピック・パラリンピックのスポンサーである株式会社リクシルが多様性を尊重する社会の実現を目指し開催しているもので、安曇野市がオーストリアカヌーチームのホストタウンに登録されていることがきっかけで実現しました。何枚かの写真が掲載されていますが、割愛させていただきました。